このですね、今日はその代償の捧げ物ということで、誰か他の人に対してですね、誰か他の人に対して何か罪を、何か悪いことを行ったら、償いとして総額を弁償しなければいけない。それにその5分の1を加えて償いの責めを果たす。これが今日の代償の捧げ物の主な意味なんですね。で、他の人に何か悪いことをしたら、それを全部返して、それに加えて償いをしなければいけないというのが今日の、代償の捧げ物です。ですね。出エジプト記見ますと5分の1じゃなくてですね、何かあった2倍で返さなければいけないという言葉も出てきます。ですね。だから神様に対して、羊を捧げて、そして何か悪いことをした人にはその全部とそれに5分の1を加えたものを彼に、償いなさいというのが今日の代償の捧げ物です。つまりここで何を言ってるかというと、誰かに対して何か悪いことをしたらそのままにしてはいけないということです。必ずその人に謝りなさいということを言っていくわけですね。で、聖書ではイエス様の十字架っていうのは、やはり私たちの罪のために死んでくださったということですけども、それをよくあがないという言葉で言いますね。あがない。で、私たちは神様に対しては返すことができないほどの大きな罪を負っているわけですね。で、私たちはそれを神様に、自分たちの行いによっては神様に返すことはできない。でもその代わり罪のないイエス様が、私たちの罪を全部背負って死んでくださった。で、これは贖いっていう言葉で言います。贖いっていう言葉は、贖うっていうのは、その人が支払えない額を他の人が代わって支払うという意味なんですね。だから私たちは自分の罪は神様に支払うことはできないから、イエス様が代わって私があなたの分を支払いましょうと言って支払ってくれた。それが贖いです。神様に対して私たちは自分で返すことはできません。ただ人に対しては返すことはできるんですね。他の人に対して何かしたら、ここの償いなさい、弁償しなさい、このことが大切なことですということを言っているわけです。私たちは罪に対して、人に対して、必ずそういう責任を持ちなさいということを言っているんだと思うんですね。で、これちょっと今日はそのことの例として、人ってどういうものかなと思ったら、創世記の創世記4章ちょっと読み出します。前も何回か開けましたけども、カインとアベルの話ですね。カインとアベルの話、4章の1節からちょっと読んでいきます。創世記4章の1節から、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出し、二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。 私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕かしても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それへ私は言う。誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行ってエデンの園東野での地に住んだとあるんですね。ここでですね、誰が悪いんでしょうか。誰が罪を犯したんでしょうか。カインですよね。じゃあ誰がカインからその何て言いますか、カインに殺されたかというと弟アベルです。ここに弟アベルと、あ、ごめんなさい、お兄さんのカインと弟アベルの関係が出てきます。カインとアベルというこの二人の関係は、カインがアベルを殺したわけですね。カインがアベルを殺したわけです。そうすると、これでいくと、これでいくとどうなるかなんですよ。このでいくと当てはめるとどうなりますか。まあ誰に償うかという問題が出てきますけども、あのこれは聖書に書いてないんで、あ、ただ聖書に書いてあるのはカインには奥さんがいたってことですね。カインはその後奥さんと一緒に行きますから。アベルに奥さんいたんでしょうかね。聖書は何も書いてないんですけども、もしかしたらいたかもしれません。じゃあその奥さんってどこから来たんでしょうかとなると、もうそれはアダムとエバの子供だから兄弟同士っていうことになるんだろうなと思います。でもしアベルにも奥さんがいたら、じゃあカインはどうしなければいけませんか。カインは奥さんに、まあ、命をっていうかそれ相当のものを返していかなければいけない。つまり何かしらの弁償をしなければいけないんですね。今の日本でもそうですよね。もしも誰かが人を殺したら捕まりますけれども、それと同時にやはりその、遺族の人にいくらかの弁償をしないといけませんよね。で、聖書はやっぱりそのことを言っています。弁償しなさい。ちゃんとその、傷つけた相手に対して、それ相応のものを返しなさいって言ってます。つまりそれは何を意味しているかというと、罪を犯したらそのままにしてはいけないということなんです。罪を犯したならば相手に対して何かしらのこの償いをしていかなければいけない。それが罪を自覚していくということ、やはり何か悪いことをしたということに対して、やはり私、犯した人は何かしらの弁償をして、それはその人自身が私は本当に悪いことをしたというのを神様の前にもその人の前にも悔い改めていかなければいけないということなんですね。だから聖書は一切私たちが犯した一つ一つの罪をそのままにしてはいけないということを言ってるわけです。で、私たちは誰かに対して何かの罪を犯したらそのままにしないで、そのことはちゃんと謝りなさいということを聖書は言いたいんだと思うんです。だからそれは罪の自覚です。私たちは罪の自覚を持ちなさいと言っているわけですね。その話を踏まえた上で今のこの物語をもう一回見ていきたいと思います。 何か悪いことをしたら、その人は自分が悪かったということを神様の前とその人の前に悔い改めていかなければいけないんですね。じゃあカインはどうでしょうか。カインは弟を殺します。なぜ殺したんでしょうか。自分カインあアベル弟の捧げ物が受け入れられて自分は受け入れられなかった。それで彼は怒って弟を殺していきます。つまりそれは何でしょうか。妬みですよね。妬み、弟を羨むこと。でも誰が、神様はわざとそうされたんではなくて、やはりよく見ると4節では、主はアベルとその捧げ物に目を留められた、しかしカインとその捧げ物には目を留められなかったということで、やっぱりこのまず最初に神様がいるのは捧げ物ではなくて捧げる人ですよね。捧げる人です。その人がどういう思いでこの捧げ物を持ってきたか、で受け入れられたということは本当に神様に感謝の気持ちを持って彼が来たという、それでアベルは受け入れられています。ところがカインはやはりいい加減な気持ちで来たんだと思うんですね。それで受け入れられなかった。でまずそこです。まずそこです。まずそこでカインはどうして自分は受け入れられなかったのかなということを反省していくはずだったんですよ。反省してなぜダメだったのかな、あ、私が悪かったんだ、私のこういう気持ちがダメだったんだなということが気づかなければいけなかったと思うんですよ。で、神様も受け入れないっていうことはもうカインをもう全くシャットアウトしたっていうことよりも、あなたの今の気持ちで私に対するそういう気持ちならば私はあなたのその捧げ物は受け入れられない、だから捧げ物が受け入れられるようにその心をもっと神様に向けなさいということを神様は実はここで言いたかったんじゃないかなと思うんですね。で、これが一つの、カインが悔い改めるべき一つのところだったんですね。で、もう一つは彼がですね、カインがもう激しく怒って顔を捨てますよね、五節で。その時に6節で主は言われますよね。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を捨てているのか、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せている、罪はあなたを恋したがあなたはそれを収めなければいけない。ここに一つのことがあります。あなたが良いことをしているなら受け入れられるけれども、良いことをしていないのであれば罪が待ち伏せているよ、そしてそれをあなたは、罪はあなたを恋したうがあなたはそれを収めなければいけないんだといった時に、あ、罪がね、このことによって私を罪が私を誘惑しようとしている、そのことに気づいて死を私を守ってくださいということにならなければいけなかったと思うんですね。でもそれも会員はしておりません。で、次に9節で主は言われますね。あなたの弟アベルはどこにいるのかって言います。弟はどこにいるのか、もうこれは殺した後ですよね。殺した後に主はカインに言われます。あなたの弟アベルはどこにいるのか。これも神様はどこにいるのか、その時にカインに求めた言葉は何か、私が弟を殺しました、死をお許しくださいという言葉を神様は聞きたかったんだと思います。でもそういう機会を与えてくださったわけですね。でもその機会が与えられたにもかかわらず、カインは全く悔い改めようともしないで、知りません、神様のせっかくの弟アベルはどこにいるのかという問いに対して、知りません、私は弟の番人なのでしょうか、なんでいつも弟のことを気にしないといけないんですかというふうにして返してきますよね。つまりカインはこの気持ちっていうのは全くないわけです。悪いことをした、どうにかして償いたいという思いっていうのは全くないんですね。で、それがよくわかるのが、神様がですね、カ カインに対して罰を言いますよね。12節で、あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるという罪を罰を言われた時に、13節14節のカインの言葉なんですよ。カインの言葉私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょうと言ってます。この言葉はどういう言葉でしょう。悔い改めの言葉でしょうか。どういう気持ちで言ったんでしょうか。カインの中にあるのは何なんでしょうか。一番最後の私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょうという、私の咎は、ここに私の咎は大きすぎて追い切れません、私の罪は非常に大きすぎます、だから私自身はそれを追い切れないんです、そして私はこう地上をさまよい歩くさすらい人となって、私を見つける人は誰でも私を殺す、この私は殺されるんです、そういったカインの言葉の中にこれはあるでしょうかっていうことなんですよ。つまりカインが今ずっと言ってたカインの言葉の中でですね、カインはどこにも一言もアベルに悪いことをしましたっていうことは一言も言ってないんです。カインの問題はやっぱりそこにあるんですね。アベルに対して私は何にも本当に悪いことをした、何にも悪いことをしていないアベルを私はこの手で殺してしまったという言葉がどこにもないんです。つまりここの最後のカインの言葉は常に私なんです。私は殺されるかもしれない、私はさすらい人となる、私は咎が大きすぎて、つまりもう私私私なんですね。アベルに非常に悪いことをした、アベルを私は殺してしまったというアベルに対する思いっていうのが何もないんですね。人っていうのは悪いことをして何か罪を犯しても、この相手に対して何か弁償しないといけない、償わなければいけないという心よりも、私はどうするどうなるんだろう、私は一体どうなってしまうんだろうという気持ちの方が強い。つまり私のことばっかりが気になってしまうんですね。これがこのところがですねよく表していると思います。他にももう聖書を探せばそういう人がいっぱいいます。サウル王にしてもいろいろ罪を犯した時も、やはり彼は自分中心だったんですね。自分中心で、私はこんな悪い弱い人間だというよりも、この私が私がという私のことしか考えてない人が非常に多いんですね、聖書には。でも神様は人に対して償いなさい、相手の人に対して償いなさい、弁償しなさい、それに5分の1を加えて償い、その責めを果たしなさいと言っています。これはつまり何を言っているかというと、あなたが罪を犯したその相手を、あなたはその人に本当に謝らなければいけないんだ、自分のことよりも相手のことを考えなければいけないんだということを言いたいんだと思うんですね。マタイの中で、開けなくていいんですけど、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいという言葉があります。つまり捧げ物をするよりも他の人との仲直りの方が先ですと言ってるんですね。だから神様に礼拝をすればいい、捧げ物さえすればいい、そうすればいいんだじゃなくて、 もっと具体的に相手に対してこの謝りなさいということを言っていくわけです。その点本当にそこで謝って、これ以上のことをした人がザーカイです。ちょっとルカの19章を見てみたいと思います。ザーカイの話は有名ですよね。この人は酒税人の頭でした。19章の2節に酒税人の頭で金持ちであったとありますね。でこの人はエリコという町に住んでおります。でエリコというのはエルサレムに次ぐユダヤの中心地なんですね。非常に人の多いところです。当時で10万人ぐらいいたと言われています。そして、そこで多分そこでこう税関があって行き来する人から税金を徴収していたか、まだ住んでいた人から税金を徴収したという、そういういろいろなこの税金の取り方はあるわけですね。そうやって税金を取り立てていたわけです。でもやはりローマ帝国から雇われていたもんですから、ユダヤ人たちからは嫌われています。そして、彼はこの時の酒税人というのはこれだけ支払いなさいというお金にものすごい上乗せをして、でその上乗せした分を自分が持っていたものですから、売国奴であり盗人ですね。そういう人として扱われていました。しかも酒税人の頭ですから、かなりのお金があったと思うんですね。でもそこにイエス様がやってきます。そして、イエス様が来られて、ここでザーカイはイエス様を信じていた、言ったんですね。そしてその8節の言葉です。8節の言葉、しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと言ってますね。でその後のイエス様の言葉なんですけど、イエスは彼に言われた。今日救いがこの上に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。でまずザーカイのやったことなんですけども、ザーカイはここでイエス様にですね、財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと言います。ここでは5分の1って書いてあるんですね。弁償は5分の1、出エジプト記でも2倍です。その時ザーカイはまず脅し取った人に4倍にして返すと言ったんです。これは立法で定めているよりもはるかに大きな額です、ね、で貧しい人にまず半分を施しますと言います。そして脅し取った人には4倍にして返しますと言います。これはイエス様が言ったんではないんですね。じゃああなたが私を本当に信じるなら財産の半分を貧しい人に施しなさい、そして、脅し取った人には4倍にして返しなさいということをイエス様が言ったわけではないわけですよですね。18章に出てくる富める青年が出てきますね。18章の中から、18章の18節から、またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと言って、立法を言ったとき、私は少年の頃から全て守っていますと言いますね。そして22節で、18章22節でイエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである、という言葉が出てきます。同じ金持ちなんですね。18章に出てくる金持ちと19章に出てくるザーカイは同じ金持ちなんですね。で18章に出てくる青年は良い行いをしていた人なんです。 立法をずっと行ってた人なんです。でも19章に出てくるザーカイは主税人なんですね。みんなからもう嫌われてるし、また本当に悪い人間だったんですよ。この非常に対照的な2人が18章19章出てくるんですね。で18章の人はじゃあ貧しい人に施して来なさいって言った時にできなかったんですね。でも19章のザーカイはイエス様には言われてないんです。イエス様からそうしなさいと言われてないんです。自発的に私は貧しい人に半分施します、そして脅し取った人には4倍にして返しますというのを自発的に言ってるんですよ。ザーカイもユダヤ人ですからこの律法は知ってると思います。知ってるけども全然行ってない人なんですね。でも彼自身がやはりユダヤ人として育ったからにはこういう律法の教えっていうのは聞いてるはずなんです。そして、償いをしなければいけないということも知ってたはずなんです。だから彼はただそこで出てきた言葉っていうのはじゃあ私こうしますっていうような出てきたっていうよりもこれを知っているからこそ言えた言葉なんだと思うんです。この律法を知っているからこそ悪いことをした人には償わなければいけないという彼自身の思いはあったはずなんです。そして彼はそこに神様の御心にこの律法に従って彼はイエス様を信じた時から生きようとしたと思うんです。その時に総額を弁償しそれにその5分の1を加えてというこの律法を彼が自身がやはり思い出す時にイエス様を信じたからにはイエス様に従っていきたい、神様の言葉に従っていきたい、その時にこの代償の捧げ物があるわけです。ここでは総額を弁償し5分の1を加えるだけです。でも彼はいやいやながらそれをしたんではないんですね。読んでみますとザーカイはやはり喜びにあふれてこの言葉を言っていると思うんです。やっぱりそこが一番の問題なんだと思うんですね。救われたという喜びは神様の前に正直に生きようという思いになってきます。で神様の前に正直に生きようとなった時に自分が迷惑をかけた人たちにも自分がその人たちに償いをして私の喜びをねただ償うっていうだけじゃなくて私の救われた喜びをその人たちにも伝えたいという思いで彼はだから想像するんですよ。騙し取った人のところに行って私はあなたから騙し取りました4倍をあなたに返しますと言った時にいやいやながら仕方ないから返しますじゃなくて本当にこう喜びながら、ね、私はイエス様を信じたんです、イエス様を信じて私は本当に喜びにあふれているんです、あなたからこれだけのものを取ってしまいました、本当にすいません、ついてはご迷惑をかけたのでこれを4倍にしてこれだけにしてあなたに返したいんです、どうぞこれでお許しくださいという、 こう喜びにあふれた気持ちで彼は言ってると思うんですね。ということはこれは本当にこれは律法なんですけども、ユダヤ人たちはこの律法の中でもしかしたら嫌々ながら言ってたかもしれない、でも本当にイエス様を信じた者は自分が罪を犯したもの何か迷惑をかけた人に対して救われた喜びからその人のところに行ってあなたには本当に悪いことをしたんです、でも私はイエス様を信じて変わりました、そしてあなたにもこのことをお知らせしたい、あなたに対して本当に悪いことをした、どう私も本当にあなたに心から謝りたいというふうにこう変わっていくんだと思うんです。脅し取っていた人が脅し取った人に4倍にしてお金を持っていって本当にすいませんでしたっていう、だからある意味この救いっていうイエス様を信じる信仰っていうのはそこにあるんだと思うんですよ。ただ救われましたっていうだけじゃなくてその救われた喜びは自分が何かした人に対して本当に悪かった、そして4倍にして私はあなたにこれだけのことを迷惑をかけた、だからこれだけにしてあなたに返したいという喜びの心っていうのが彼を動かしていくんだと思います。だからザーカイが多分彼はこれで無一文になったと思います。財産の半分は貧しい人に施して、4倍にして返していくと彼は本当にお金がなくなったと思うんですよ。でもお金がなくなったからといって彼は悲観してないんですね。なくなっていくことに 反対に喜びを感じていく。この人に本当に悪いことをした、でもイエス様を信じた、この喜びは何にも変えられない、この人にもそれを伝えたいという思いで彼はやっぱり言ってると思うんですね。カインは人、弟を殺しても自分が悪かったという思いっていうのはないんですよ。自分を何とか守りたい、自分をっていう思いでした。でもザーカイがイエス様を信じた時に、自分をではなくて、あの人に、この人に、この精神、この律法の精神もやっぱりそこにあるんだと思います。本当にその人に、あの人がに対して、私ではなくてあの人にっていうことですね。だから本当にイエス様を信じた者のが変わるのは、自分中心、自己中心から他の人のために、他の人のことを考える、他の人のために生きるというふうにこう変わっていくということは、やはりこの律法の中でそのことも教えられているんだと思います。あの人のために、この人のためにという思いです。それがやはり私たちイエス様を信じた者の生き方なんだろうなというふうに思います。これが今日の捧げ物です。一応これで捧げ物は終わります。来週から、来週ちょっとまた幕屋の方に行って、またこの関連のことを話をしていきます。で、これはあくまでも礼拝ということで話をしております。礼拝の中にやはりこういう捧げ物は大切で、で全部この捧げ物はイエス様の十字架を表しています。イエス様の十字架を表すものです。私たちは今誰かのところに行った時に弁償しなくていいというわけじゃないんですけども、この時に、ここには書いてないんですけども、羊をやっぱり持っていかないといけないんです。相手に対してはこれだけの弁償です。でも神様に対してはお羊を持ってそれを捧げていかなければなりません。だからやっぱりそこに身代わりの死っていうのがありますですね。でもクリスチャン、私たちはイエス様を信じた者はイエス様が罪を許してくださったけれども、相手に対してはやはりその私たちが救われた思いを持ってその人に償いをしていくということも義務付けられているということを私たちは忘れてはならないんだと思います。では一言お祈りいたします。